ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
とある街角にですね、小さなパン屋さんがあったんです。そのパン屋さんで働いていたのが、もう本当ね、背中が曲がった少し、ね、痩せ細った小さなおばあさんだったんです。おばあさんがいつも、焼きたてのパンを売っていたんです。そこにある、ビジネスマンが朝通りかかったんです。で、朝通りかかって、そして、おばあちゃん、パンください、いくらって言うと、うん、これ全部1ドルって言うんですね。あ、そうなんだ、分かったって言って、そのビジネスマンがね、その1ドルを渡したんです。でもね、ちょっとね、かわいそうだな、ちゃんと売れてるのかなと思ったんです。だから1ドルを渡して、おばあちゃん、パンはいらない、ね、これあげるか、それで行ったんです。で、次の日またそのサラリーマンが朝やってくるんです、ね、そして、おばあちゃん、おはよう、はい、すって言うんです。毎日毎日1ドル置いてたんですね。それが1週間、1ヶ月、半年、1年、いや2年とずっと続いたんです。そして、長い月が経ったある日、またそのビジネスマンがそれを超えていって、すって行こうとしたその朝に、おばあさんがふとこう言ったんです。いつもいつもありがとう、今まで声をかけなかったけど、こう言ったんですね。そうするとビジネスマンが超えたんです。いえいえ大丈夫ですよ。そうするとおばあちゃんが超えたんです。実はあなたにお伝えしなきゃいけないことがあるんです、こう言うんですね。で、どうしたんですか、何かあったんですか。そうするとね、おばあちゃん困った顔してこう言ったそうです。はい、先週から1個3ドルになったんだ、ね、そうなんですね。で、3ドル渡して行った、ね、話です、けれどもね、毎朝毎朝ね、来てくれたって話ですけど、ね、まあ、これ習慣になって。皆さんどうですか、朝皆さん何か決まってすることってあります？決まってすること、自分は、ね、コーヒーを毎朝飲む、そういう人もいるかもしれない、まあ、これも僕もそうかもしれないですね。いつもねコーヒー入れてもらって、今ね暑い時期だからアイスコーヒー、それいつも飲むって言ってね。また朝散歩するなんてしまうんです ね。またね、トイレの中でじっくり何かを読むなんて人もいますね。または有名な、ね、野球選手でイチローって人がいます、ね、彼現役時代毎朝やってたことがあるんです。彼結構こうルーティーンを作る人だったんですよね。毎朝ねご飯決まってたんです。カレー食べてた、ね、奥さんがたくさんカレーを作って、そしてそれを、ね、冷凍するんです。それを毎朝解凍して食べてたんですって、ね、そういう、まあ、ルーティーンですけどね。まあ、毎朝こう決まって、することがあるんでしょうね、必ずいると思いますけれども、実は今日のこの詩編ですけれども、この詩編は私たちにこう教えてくれるんです。毎朝神様に祈ってから始めなさい、一日の始めを朝祈りで始めなさい、そう教えてくれる箇所なんです。今日の箇所で5節で、私は身を横たえて眠る、私はまた目を覚ます、主が支えてくださるからって書いてあるんですね。実はこの、詩編は朝の祈りとして親しまれていた詩編なんだそうです。ではこの朝の祈りと言われたこの詩編はどんな歌かというと、実は叫びの詩編と呼ばれているんです。つまりこの詩編が教えてくれるのは、毎朝私たちの作者である神様に叫んでから始めなさい、ね、こう私たちに教えてくれる、そんな、詩編なんです。この詩編は冒頭にもある通りに、ダビデという王様によって書かれた詩編です。このダビデという人は素晴らしい王様として知られています。今でもキング・デイビッドというイスラエルでも、本当に、まあ、ある意味拝まれるようなね、そんな、素晴らしい人として、素晴らしい王として、知られている人です。ダビデはすごくユニークな人だったんですね。彼は8人兄弟の末子として生まれたんです。ある日、紀元前2000年頃です、サムエルという預言者がいて、 そのサムエルが次の王様を任命する。それはエッサイという人の、元から生まれる。こう神様から言葉があったんです。エッサイという人を探して、彼にはたくさんの息子たちがいる。じゃあ息子たちを連れてきなさい。みんな体格もいい、見栄えもいい、その息子たちをみんな連れてきたんです、ね、エッサイが、じゃあこの彼らですよって言うと、そのサムエルがこう見て、神様は違う、次もう違う、違う、もう息子はいないんです。いや、エッサイはいるんですけれども、ここにはいないんです。なんで彼を呼ばなかった。いや、実は彼は末っ子で今羊の番をしてるんです。彼じゃないと思いますよ。いや、彼を連れてきなさい。ダビデが連れてかれて、サムエルが見ると、神様が、彼がこのイスラエルの偉大な次の王だ、こう任命されるんです。それから後にダビデは王様になるんです。でも彼はただ自分の側近たちをね、偉い人で固めるんじゃなくて、ならず者を彼は集めて、そして国に迎えて、ね、そしてそんなね、優しい心を持っている、素晴らしい心を持っている人でもあったんです。でもダビデは有名なね、バテシェバとの罪を犯してしまいます。バテシェバという女性と関係を結んでしまう。ウリアという男性が、夫がいたのに、ね、夫がいる女性と関係を結んでしまう。それをナタンという預言者が、あなたは間違いを犯したんじゃないですか、こう神様言われてますよ、そうダビデも言われるんです。そうするとナタンを、おい黙って、そうは言わなかったんです。ダビデはナタンに、確かに私は罪を犯してしまった、こう悔い改める、心を柔らかな人だったんですね。もちろんそのダビデの次の王がソロモンという人です。ソロモンも偉大な王としてもかなり有名ですね。でも、今日の歌詞もですね、もしかしたらダビデのこの人生の中でも一番悲しかった時期ではないかと言われている、そんな時期なんです。今日のこの歌詞の冒頭にもある通り、アブシャロムという名前が出てきます。これはダビデの一人息子です。このダビデの一人息子であったアブシャロム、彼も、ね、見栄えが良かったんです。だから彼も人気があったんです。そして彼はこのお父さんが王である、この王座を奪い取ろうとして、自分で軍を作って、そして王様を追い始めた。自分のお父さんですよ。そして、王であったダビデは、そのイスラエルのエルサレムというところからアラノに逃げていった、ね、それはアラノでね、彼は身を隠していたんです。その時に書いたのがこの詩編なんです。今日の箇所を見ても分かる通り、アブシャラム率いるこの、追っ手がですね、もうそこまで、ダビデの周りまで、もうすぐそこまで来ていたんです。一節で、主よ、なんと私の敵が増えたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。その時にダビデは毎日毎日祈っていたんです。でも彼の心の中は複雑だったと思いませんか。自分の敵が倒れるように、そう祈れるかもしれません。どうか私を守ってください。でもその敵は自分の愛する息子だったんです。だからすごく複雑だったんです、ね、だからこそダビデはこう祈った。いや、叫んだんです。神様、どうか私を励ましてください。2節で、多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。頭を高く上げてくださる方、頭が下がるというのは、これは落ち込んでいる状態のことですね。ダビデは自分の王座が狙われている、よりによって自分の息子に狙われている。もちろんすごく落ち込んでいたんです。ショックだったんです。どうしていいか分からない。でもダビデはこう言います。いつも励ましてくださる神を、こんな私を憐れみ、励ましを与えてください。どうか頭を上げてください。私の神はたとえ落ち込んだ時でもいつも励ましてくださるお方だから、どうか私の心を励ましてください。そう祈っていたんですね。アメリカにジョニー・エイガーという少年が、いました。彼は5キロマラソンを完走していたんですけれども、まあ、支えてくれた大勢の家族や友人はそれを喜び祝ってくれたんです。でも5キロのマラソンってそんなに長い距離じゃないと思いませんか。実は、 このジョニーは脳性小児麻痺のために重度の障害があったんです。だから、お父さんのジェフとチームを組んで、マラソンに参加していたんです。でジョニーはカートに乗って、父はそれを押して多くのレースに参戦していたんです。しかしある日ジョニーは自分の足でゴールしたい、こう思ったんです。そこで2013年の夏のレースの中で、この中間地点でカートから降ろしてもらって歩行器まで連れて行ってもらいました。それからお父さんに伴走されて自分の2本の足でこれですね、ゴールを、したんです。このゴールにお父さんをはじめ、まあ、家族や友人も大喝采だったんですね。でジョニーはこう言ってるんです。みんなの後押しのおかげで完走することができました。みんなの励ましが僕を前進させてくれましたと語ったんです、ね、もちろんみんなの支えと励ましがあって彼はゴールできたんだってことですよね。でもお父さんの助けなしにはジョニーは走れなかったんです。まさに、ね、私たちの神様はこのジョニーのお父さんです。いつも私たちを伴走してくれるんです。もし無理という時には私たちを立ち止まってくれるんです、ね。そして辛いところを進んでいたとしても私たちをいつも励ましてくださるんです。神様と聞くとね、いつもね、うん、頑張りなさい、はい、大丈夫だよって、そんなね、イメージを持ってらっしゃる方もいるんです、ね。あなたも頑張らないからでしょ、そんなイメージを持ってくださる方もいるんです。それが聖書の神じゃないんです。私たちの神様はいつも励まして、いつも私と共にいて、そしていつも愛の眼差しで見てくださる、そんなことなんですね。ある時は、私たちの神様ね、こうどうか祈りに応えてください、励ましてください、どうか私たちを守ってください、そう祈り叫んでいると、ある時に状況をガラッと変えてくださる時もあるんですよね。またはね、ある時は力を与えてくる、ある時は知恵を与え、あ、そうか、こういうことだったのか、こうすればいいのかもしれない。ある時はね、人を集めてくださるんです。今回は僕のようにね、これ僕だけでやろうと思ったんですよ。ね、これ僕だけじゃ絶対ダメだった。次はぎでね、もう諦めてたかもしれないです。ね、でも神様のおか、私を助けてください。ね、素晴らしいチームを与えてくださって、こうやって人を与えてくださる時もあるんです。ね。詩篇の103編の13節は、父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者、信頼する者ですね、を憐れまれ、イザヤの63章の9節で、彼らが悲しむ時にいつも主も苦しみ、ご自分の使いが彼らを救った、その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた、私たちの神様はこういうこと、ダビデを励まし、支え守った神様ご自身がいつも私たちを一番近くで励まし憐れんでくださるということをね、思い起こすべきですね。そして後半では、このいつも完全な守りの中にある、ね、いつも完全な救いが、与えられる、そういう確信があるからこそ、ダビデは私の心にはいつも平安があります、そう言っています。ダビデはね、むしろこんな自分が追手に追われているこんな困難な状況にあるときにも心を休めて眠ることさえできます、そう告白しているんです。それが今日の4節、私は声を上げて主に呼ばれる、すると聖なる山から私に答えてくださる、私は身を横たえ眠る、私はまた目を覚ます、主が支えてくださるから、私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない、主を立ち上がってください、私の神、私をお救いください、あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます、救いは主にあります、こう言っています。でもね、ダビデは主をどうか立ち上がってください、こう言っているんです、ね、なんかちょっとずうずしくないですか、神様ちょっと立ち上がってください、何やってるんですか、ね、そう言っているのもんですよね。でも私たちは、ね、神様にこう言っていいんです。神様どうか助けてください、なんで救いの手を差し伸べてくださらないんですか、こう言っていいんです。私たちの心を注ぎ出していいんです。特に私たち日本人として生まれるとね、何かしていただく、ああ申し訳ないです、いや大丈夫です、自分でやります、ね、そんな風に言いがちです。これは自分でやらなきゃいけない、何々しなきゃいけないって思ってしまう、 ね、そういう時はありませんか。でもね、私たちと神様との関係はそうじゃないです。神様、どうか立ち上がってください。どうかあなたご自身がなさってください。もう私どうにもできないんです、こう言っているんです。ダビデもそう祈っていたと思うんですね。なぜかというと、ダビデは自分の人生の中で神の奇跡的な救いと守りを経験する、体験するような出来事が、たくさんあったからです。代表的なストーリー、それはゴリアテとの戦いです。ゴリアテ、もう彼は3メートルぐらいあるペリシテ人がイスラエルの前に立ちはだかったんです。ペリシテはね、こう言ったんです。この代表戦をしよう、そしてイスラエルの代表、ペリシテ人の代表、一人ずつ戦おう、そして勝った方の国が勝利としよう。うちの選手はこいつです。パッて見るのが3メートルなの、このジャイアントだったんですね。イスラエルはもう立ちすくんじゃったんです。どうしようこの戦い、もうこれで代表戦で、負けたらこの国も追われてしまう。イスラエルを見渡したんです。彼に勝てるようなものがいるか、そう言ったんです。そしたらそこにちょうどちっちゃいのがいたんです。そしたら、ね、そいつがその、ね、ちっちゃいのがこっち来たね。誰ですか、あの私たちの神を呪ってるやつは。私が言います。お前何を言ってるんだ、お前自分と比べてみろな、お前名前は何て言うんだ。私はダビデです。主の名を汚すもの私を放っておきません、私が行きます。その当時の王様サウルはこう言ったんです。じゃあ私の鎧を着ていきなさい、せめて、ね、さ私の鎧を着ていきなさい。わかりました、ダビデが鎧を着るんです。いや大きすぎてダメです、私にはありません、大丈夫です、ね、王様大丈夫です、私は行きます、行ったんです。そして親父の前に立ったんです。ダビデはどうしたかというと、いつも石投げをしてたんです。その石投げをヒュッとやってパンと投げたんです、ね、そうするとそのゴリアテという大男の額にめり込んでボーンと倒れたんです。そしてダビデはフッと言って剣を抜いてゴリアテの首をフッと取って、そして勝利した。そこでイスラエルが勝利したという出来事があったんです。もうダビデにとっては絶対絶命だったんです。ダビデは戦ったんです。何のために戦ったのか、自分の神のために戦ったんです。私の神を汚す者絶対に許さない、そして私の神は必ずこの状況を守り救ってくださるから、それで戦ったんです。もちろんそのような経験があったからこそ、今確かに目の前の状況は自分の息子に追われている、どうしていいかわからない、でもこんな絶対絶命の状況でさえ神様は必ず守ってくださる。あの状況もこの状況も私を救い守ってくださった神が必ず守ってくださる、こう神に叫び宣言していたんです。だから私たちの人生にどんなことがあるのと、このダビデを守った神が私たちと共にいるということを忘れてはいけないんです。そして私たちはその神ご自身が守ってくださると確信して祈り叫び求めるべきなんです。イザヤの40章の11節で、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き乳を飲ませ、羊を優しく導く、ご自身の羊を必ず導く。神は我らの酒どころ、これ詩篇の46編の一節です。また力苦しむとき、そこにある助け、また箴言の1章の32節から33節、わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす、しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。神様と共に歩むのは必ず安らかな人生を送る、こう約束されているんですね。だからどんな時も神に先に求めるべきです。日本の歴史の中で、キリスト教が伝わった何年でしたか。なんたらなんたらざるでしたね。以後よろしくでしたね。これは中学校受験、高校受験かでも出ますよね。フランシスコザビエによって、キリスト教も伝わった。もちろんそのあたりからわーっと日本中にですね、宣教師がやってきて、そして、キリスト教が伝えられ、聖書の神が伝えられていたんです。そのフランシスコザビエルからおよそ250年後 のことです。あるニューヨークの田舎町に若いカップルがいたんです。彼らの名前はジェームスとマーガレット・バラで、2人がバラと名字ですけどね。彼らは、結婚して、結婚しようとして、でもね、彼らは約束してたんです。いつか遠く日本という国に行って私たちの神を伝えよう、こうやって約束していたんです。彼らの、ね、思いってすごく熱かったんです。どれぐらい熱かったか、彼らが結婚したのは1861年の5月15日です、ね、もう結婚って言ったらもうね、はい、次でハネムーンどこ行くか、そんな話してる時ですよ。なのでその3週間後、6月1日にはもうニューヨークの港に立って日本に行く準備をしてたんです。そして日本に行ったんです。皆さん、東海岸から日本に行くっていうのは方法が2つです。1つはニューヨークから南アメリカ、こちら南アメリカずっと回って太平洋行って日本に行くか、当時飛行機ないですからね。それから大西洋行くしかないです。彼らが選んだのは大西洋です。だからほぼ地球を半分回るような旅なんですね。彼らはニューヨークから大西洋に出て行って、そして地中海を回り、そしてずっとぐるっとアフリカ、そしてインド、そして東南アジアに入っていったんです。そして彼らは、その上海で船を乗り換えて、今度は中国ですね、上海から今度は日本に入ってこようとしたわけですね。彼らが乗っていた船というのはおよそ 5,6 人の乗客を乗せ、そして 7,8 人の船員がいた、本当に小さな船だったんですね。だから少し大きな船に乗り換えよう、上海で乗り換えたんです。そして今度は上海から九州を回り、そして四国、そして関西の方、海ですよね、巡って、そして横浜に行こうと思っていたんです。およそ三重県ぐらい、和歌山から三重県ぐらいに来た時ですね、ここにですね、熊野灘という、湾岸があるんですね。そこを進んでいる時にちょうど日本に台風が直撃したんです、ね、で 日本の台風より今もすごいですけど、昔もすごかったんですよね。そしてこのジェームスたちが乗った船がもう嵐に見舞われて、もう転覆するんじゃないか、そんな風になってしまったんです。そして船長はその乗組員全員を集めてこう言ったんです。もうダメかもしれない、みんな申し訳ない、こう言ったんです。そこに乗っていたジェームスは実は以前にやっぱり日本に行こうとして、宣教師として行こうとして、そして、日本のその海のね、太平洋で嵐に見舞われて転覆してしまった、そして計画を断念したという宣教チームがあったって話を聞いたことがあったんです。だからジェームスはもうそんな風には自分たちもなりたくない、そう思って、もちろんジェームスは叫ぶように神様に祈ったんです。ジェームスはこう祈ったんです。神様、どうぞこの船を見捨てないでください。ミッションは日本に開拓伝道するというこの計画を果たすことができますように帰ってください。もし船が横浜に無事にたどり着いたなら、私は信念を投げ打って日本での伝道に励み努めることをあなたに誓います、こう祈ったんです。そうするとこのジェームスの祈りを聞かれたかのように、もう大荒れだった船がだんだんだんだん収まって投げになっていったんです。上海から20日間かけて横浜にたどり着いたんです。そしてもちろんこの無事にね、たどり着いたジェームスはそこで活動を、ね、始めていくんです。もうまさにこの嵐は日本に着く前に、このジェームスの本当に、ね、彼がなすべきことを、ね、神様は示したかったのではないか、そんなような出来事だったんです。そして、ジェームスたちはもうこの、ね、日本に着いた時燃えに燃えてたんです。そして、明くる日も明くる日も神様を多くの人に述べ伝えよう、そして彼らは伝えていったんです。彼らは1年が経ち、いやー素晴らしいね、5年が経ち、いやー実を結んできたね、10年が経ち、いやー本当にたくさんの実を結んできた。彼らは何人いたと思いますか。なんと日本に58年いたんです。 彼らがアメリカに帰ったのは、彼らのジェームスの人生88年という長い間の最後の半年だったんです。最後はジェームスはアメリカで天国に行ったんです。でもその前の58年間この嵐からずっと日本で多くの人にこの聖書の神を伝えていたんです。本当に彼らを通して多くの人がこの経済界や社会に影響を与えていく一人一人となった。神様を信じ、そして多くの人たちに影響を与えるような人になったと言われているんです。皆さんはヘボン式ローマ字って聞いたことありますよね。ヘボンさん、彼も宣教師でした。実はこのヘボンさんと同時期にこのジェームス・バラさんはこの日本に行って活動していたんです。ヘボンさんはヘボン塾っていうのを持ってたんですよ。英語とかね、そこで聖書を教えたりする塾です。でそのヘボン塾、忙しくなっちゃったんで、このヘボン塾をそのままこのジェームスに、渡して、そしてこれがバラ塾って言われて、ジェームス・バラでしたね、バラ塾と言われて、そして、ずっとね活動をしていた。実は後にこのバラ塾というのは築地大学校ってなって、後にこれが明治学院になったんですね。そして明治学院の初代の学長はヘボンさんだったんです。でそして明治学院の、歴史の、資料とかを見ますと、もちろんヘボンさん、そしてこのジェームスの名前が書いてあるんですね。本当に日本において素晴らしい働きをなさった方だったんです。でも彼の働きが始まったのは、ある意味決心がついたのは、あの船での出来事だったんです。あの叫びのような祈りだったんです。神様どうか救ってください、この使命を成し遂げたいんです、その叫びのような祈りを神様は聞いたんですね。そして彼の命を救い、彼の使命を全うさせたんです。今日の箇所でのこのダビデを救い、そしてこのジェームスさんを救った神ご自身が私たちと共にいつもいてくださるということを私たちは思い起こすべきです。そしていつも私たちの祈りを聞いてくださっているということですね。今日のシーンはどんな叫びをも聞いてくださる神が私たちといつも共にいてくださるということです。ぜひ皆さん、明日から朝どうやって始めようか、コーヒー飲む前に、読書する前に、カレー食べる前に、ぜひ皆さん神様に叫びましょう。そんなね、叫ぶような祈り、いつも神様、私たちの神様ね、聞いてくださっているからです。一言お願いします。愛する天のお父様、私たちをいつも見て、導いてくださり感謝します。そして私たちをいつも励ましてくださることを感謝します。どうかここにいる一人一人があなたともっともっと親しい関係を持つことができますように。あなたがいつも私たち一人一人の最善を祈っておられます。そしていつも助けてくださいます。どうか私たちがそれをいつも、求めていくことができますように。毎朝あなたに祈り、あなたに叫び始めることができる、この幸いな日々を、どうかあなたに期待し歩んでいくことができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらく、祈る時間を持ちましょう。